ショートトラックラジオ、
成田屋デリリウムエピソード396、お届けするのは私成田と、
スマホを見るときは端に寄ってみましょう、三池です。
どうしたんですか？
いや、
歩きスマホのこと？
歩きスマホもなんですけど、うん、広島に移ってから電車通勤に変わったんですよね。
うんうん、
で、まあ、朝の超絶満員電車の中に乗って行ってるんですけど、
はい、
まあ、主に学生から若手の人たちになるんですけど、
はい、
満員電車の中にいるのに、
うん、
なんとか自分のスマホの見るスペースを確保しようとするんですよね。
満員電車、でもギッチギチですか？
ええ、
あ、まあ、何ですかね、こう。
で、その時に、
はい、
結構、椅子のある通路の、要するに中側ですよね、扉から離れた内側の方になっていくと、
はい
はい、まだもうちょっと余裕があるんですよ。
うん、
だから、詰めていけばあと数人乗れるのに、
うん、
もうスマホに夢中で、
うん、
周りがいなくなってるとか、自分がもう一歩奥に行ってるとか、全然
気づかずにね。
もうずっとスマホ見てるんですよね、
うん。
で、誰かに押し込まれて、やっと気づいて押し込まれていくような感じで、それでもう、すごく電車もバスもどんどん遅れるんですよね。なかなか乗れなくて。
はいはいはいはい。
で、そういうのももちろんいっぱいあるし、普通にスーパーとかお店に行くと、
はい、
通路のど真ん中に突然立ち止まってスマホを見る人とかですね。
あー、いますね。
歩いてても。
はいはいはい。
まあ人口の多いところに来ちゃったから、そういうのが余計目立つようになったんでしょうけど、うん、自分の中で、はい、
うん。
こいつらみんな死ねばいいのになと思って、今日帰りと思いながら。
まあ死ななくてもいいと思いますけど、まあ、スマホ落として割れるとかね、画面がね。
ドブにはまるとかすればいいのになと思って。
はい。
別にスマホ見るのが悪いとは思わないですよ、別に。
はい、
でも、時と場合とかあるじゃないですか。
うん、
だからなんか緊急で連絡入ったんだったら、ちょっと道の端に寄るとかですね。
まあ、
もう2、3歩のはずなんですよ。
そうですね。エスカレーター降りたところで立ち止まる人と一緒ですね。
うんうん、
どけやって。そこダメって。
で、スマホ見ながらゆっくり歩くやつもいるんですよ。
うん、
こういうやつは死刑でいいと思ってるんですけどね。
まあまあまあまあまあ、
この忙しいビジネス。
気持ち的にね。はい。
通路が広いとかならいいんですよ、横に寄ってゆっくり歩くのは別にいいと思うんですよ。
まあ、そうそう、人それぞれのスペースがあるから、はい。
でもスマホ見て、ゆっくり歩いて、だらだら歩いて、しかも真ん中で抜けるに抜けない微妙な通路幅とかになってるのは、江戸時代では毛先にしてやると思うんですけど、
武士の立場でね、無礼打ちな。まあまあ、
で、電車の中も、はい、例えばそれが30分とか1時間乗る電車だったら、
うん、
まあしょうがないかなと思うんですけど、
うん、
一番短い子だと一息しか乗らないのに、うん、その無理やりスペースを確保してでもスマホを取り出すんですよね。
まあ、SNS 依存症ですかね。5分ぐらいのところでしょ、一息とかやったら。
そうそう
そうそう。まあ、みんな、もう不安でしょうがないんでしょうね。確認しないと何もか知らんけど。ゲームしてるのか知らんけど。でも大体なんかそういうやつで
ゲーム
でしょ、ね、なんか知らんけど。僕スマホのゲームちょっとやらないんで、
もうやらないでですね、
全然わかんないんですけど、
まあ、そのスペースがあって、
うん、
座ってる時とかですね、
うん、
ちょっと移動が長距離になってる時とか別にゲームするのも別にいいと思うんですよ。
うん、全然いいね。
でも満員電車でみんながぎゅうぎゅう詰めの中でやってる中で、そこもそれをしないといけないのかなとか思うとですね、
その本人にとってはやらないといけないんでしょうね。まあ、でもほらギリギリのところでやってて、精神をギリギリで保ってて、そのゲームをするからこそ何こう保ててるぐらい追い込まれてるかもしれないからね。
まあいろいろあるんでしょうけど、いや、
うん、
だからやることはやるのは別にいいですよ。まあそこはね、
はい、
ただ周りのことにもうちょっと気を配ろうやと思うだけで、
ギリギリに追い込まれてるから見えないんですよ、周りが。そういうことでしょう。まあはい、
あともう一人、
はい、
基本的に大体同じ時間の電車に乗るんでですね。
あ、まあ、そうなるとあれですよね。僕ほら、そういうのがないから分かんないけど、よくたまに漫画とか小説とかで、
はいはいはい、
例えばその沿線で、その、この、で、痴漢をとかとかさ、
はいはいはい、
不定を働いた輩が逆恨みするとかいう場面を見たことあるんですよ。どうしてくれるんだよ、お前って。その朝痴漢的なこととかね、ことやっちゃいけないことをやって、注意されて、その恥をかかされて顔を知らされ、うん、顔を晒されて、恥をかいたと。で、あいつ許せないみたいになった描写を見て、あ、そういうことがあるんだっていう印象はあるんですよね。
だからそれはね、僕はめっちゃ気を使うんで、
うん、
女性が近くに乗るときなんかは、もう絶対両手を上に上げてるんですよね。う
ん、こんな感じ。
まあ、いや、まずは釣り革で、
うん、
もう一つは見えるところに手を出すとかですね。
そうですよね。だから、だってその電車通勤ってもう特に会社勤めだと決まった時間で、もう決まったこれに乗るって、でここに乗ってここで降りるって分かるから、そのよく見てやら、そのまほぼいつものメンツなんですね。だから大体がね、
すごい気を使ってるし、 もう、冤罪でも証明ができないから、ほぼほぼ人生が終わる可能性が高いんで。
そうですね。
まあ、あれも、女性専用車両はもちろんだけど、男性専用車両とも、むしろ男性女性で分けて乗せればいいのになと思ってるんですけどね、
あの。まあまあ、その、
基本乗る人が一緒じゃないですか、大体沿線上で、うん。ということは大体、どのぐらいのスペース
を構成費って分かるわけだから、その事故防止のために、
そうなんですよ。
車両を分けるのが一番いいよね。それでほら、
幸せになるのになと思って。
不公平感が出ちゃいかんよ。その女性の方はガラガラで、男性の方はギュウギュウとかさ、だとそれはもう、いろんな意味でダメだけど、大体、おっしゃるように構成費が分かってるんだから、じゃあ何月、例えば、ね、何年度の何月何日から何月ぐらいまでは、これで行きますって。いや、ちょっとバランスが悪くなってきたら、ちょっと混合車両も考えますねとか。
そうですよ。だからまあ5両だったら、2両2両作って1両混合車両とかにしとけば、
うん、みんな幸せよね。
と思うんですけど、なんでやらないのかな、JR はと思うんですよね。
特にその通勤と、その帰宅、
の
時間帯って、だいたい分かってるじゃないですか。いいアイデアだと思いますよ、俺は。でも世の中には何かしらけど女性専用車両をすごく憎んでる人がいたりするじゃないですか。
そうですね。
まああれも、根本的にはですよ、理解できないんですけど、っていうのがもう、電車通勤をしたことがないんで、もうわかんないんだよね。その、気持ちが全然入ってこないからあれだけど、今、三木さんあれですね、いわゆるこう、日本のサラリーマンのクラシカルなスタイルで、通勤されてるわけですね。
だって、もう、隣に女子高生とか、可愛い女子高生が乗ることあるんですよ、一緒の電車ですね。うん、
はいはい。
もう、その子が可哀想でしょうがないもん、こんな横におっさんがいて嫌だろうなと思うんですよ。
俺でごめんね。
そうそうそう。
もっと爽やかなイケメンが隣に来れば、うん、あなたの毎朝も爽やかになるのに。
と思うんだけど、だそれだったらもうね、そんな思いする子がいっぱいいるんだったら、もう女性専用車作った方がいいんじゃないのと、ずっと思うんですよ。男も助かるしと思って。
そうですね。男もその変な、
疑いとか
そうね。そう、疑われないようにこう気をつけたりとか、不快な思いをさせないようにとか、ちょっと気遣うじゃないですか。
ちょっと小さい女の子なんで、立つと、その子の頭のところに俺の、こう、口の高さが来るんで、
はい、
もう息をするのもこう、
はばかられるんですよ。俺は息をしていいんだろうか
って。マスクはしてるけども、だからちょっと息の方向を変えたりとかですね。顔の向きを変えてもう見ないようにしてあげたりとかですね。
そうそう。まあ今やね、見られたうざいとか言われるのも嫌だしね。向こうも嫌だろうしね、うんうん。そうね。じゃあちょっと、まあ、とりあえず。
やらないのかなと思うんですよね。
まあ、それはあれですね。それを決定する人が電車通勤してないんじゃないかな。
そうですね。偉い人たちはみんなね、うん、お迎えで行ってるかもしれない。
わからないけど、決定権がある人とか、だから広島だったらですね、僕たちも広島にいますから、広電ですか。と、JR は、西日本ですか。に提案しよう。バスはちょっとどうしようもないけど、
そうですね。
うん。とりあえず電車においては、まあ、広島の場合、こう、路面電車多いじゃないですか。なんかこう、8番線ぐらいまであるのかな、はいはい、力。あれもさ、だってさ、朝とか夕方だって2両編成のやつが来るじゃん。
路面電車増やせばね、と。
だからこう、増やして、隔絶して、ここ女性のみとかにするといいのか。
バスなんかも、夜の10時台、11時台でも予想によってはもう、喫水の余地もない。
はい。
状況なんですよね。
へぇー。あ、そっか、この、広島の住宅事情を考えるとそうなるんだ。
だからもうバスも、いっそのこと、座席取っ払っちゃえばいいのになとか思うんですよね。
まあ、
障害のある方とかもいらっしゃるんで、はい、全部っていうのはちょっと無茶にしても、そういう方はもう、申し訳ないけど、まあ、10円か20円、料金をちょっと多くもらってでも予約にするとかですね。
まあ、いや、予約とか やめたがいいよ。その人たちもシームレスに移動できたがいいから、そこはね、あれなんですよ。マナーと、モラルと、良心なんですよね。
で、最初僕も、始発の広島駅から乗ることが多いんで、障害者の方とか、いわゆる優先座席には座らないようにしてたんですよ。空いてて前って。
当然ですね、はい。
でも、その次の停留所からもう満員になって、むしろ開けてる方が悪いになるから、もう最近気にせず優先のところでも座るようにしてるんです
よ。まあそういう方が見かけたら変わればいい話だからね。はい。はい。はい。
でもそんなこといろいろ考えたら、もう座席をもうちょっと撤去してでも、全員立てばいいじゃんと思うんですよ、
まあまあまあ、それもね、なかなか難しいんでしょうけど。
すごい気まずいんですよ、なんか座ってると。でも、 入れ替わる余裕もなくて、うん、あの結構年配の人なんかが入って、ずっと立ちっぱなしの時があるんですけども、はい、交代することもできないぐらい、
あもうぎっちり
なんですね。そうなんですよね。
そんな状況なんですね。
でまあ、実際僕もいい年のおっさんなんで、あの、うん、席を譲られてもいいぐらいの年齢になってきてるんで。
はいはいはい。
ただ、五体満足幸いなことで健康なんですね。
まあね、はい。
それを考えるとなんかもうちょっと考えないと、広島だけの話じゃなくてですね。
まあそうですね。まあ、どうなんですかね。あの、ある程度のその、交通も、その、電車とかが発達してて、それに頼らざるを得ない、お仕事のためには。
姫路にいた頃なんかは JR 神戸でよく泊まってましたけど。
泊まってたね。
比較的、何より便数が多かったんで、あんまり、ぎゅうぎゅう詰めになるということはなかったんです。まあもちろん僕らが行ってる時間帯がちょっと遅かったんで、おそらく6時台、7時台っていうのは凄まじいことになってたと思うんですけど、
うん、
広島に行ってもすごいそういうのが実感してですね。
まさかこの年になってあれですよね。電車通勤で俺がってなるよね。
現在恐怖に怯えるとはと。
っていう、こうね、まあ、人生いくつになってもですね、まだ知らないこと、体験してないことがたくさんあるなと。そして、こう、なんとなくこう、なんかこう、そういうものが世の中にあると思ってた電車通勤、あるんだっていう、ね、のを実感している、本日はまだ4月10日、の収録でお届けしました、成田デリリウムをお届けしたのは私、成田と。
私の心理としては、その可愛い女子高生をずっと見てたいんですけど、
うん、
なんかそれはそれで犯罪になりそうなんでね、我慢してるみたいです。
ストイック。おやすみなさい。
ST-radio.com ショートトラックラジオ